コム経済総合分析手法です。本日は東京オートサロンに行ってまいりましたことをお話しいたします。オートサロンといえばやっぱりカスタムカーショーですよね。世界三大と言われていますね。カスタムカーというのはメーカー製の車にそのいろいろな外面的な方のその改良していくことですね。装飾をしていくんですね。でそれをカスタムと呼んでるんですけどね。それによって非常に価格帯も上がりますけどね。それ以上にその自己実現ですね。何かこうこんな風になりたいなという姿をですね描いていくということができますよね。でこのオートサロンのさんの場合は非常にその高価格帯ですよね。高級車をさらにそのカスタムによって価格が上がっていくんですよね。それを盛り上げていくのがやはりショーであったりとか DJ であったりとかですね。その演出によってその車がさらにそのファンが盛り上がっていくんですよね。でこのカスタムカっていうところに関してですけどね、非常にその躍動感のある方向に行くんですよね。でこの躍動感のあるカスタムっていうのは本当に見ていて楽しいものがありますね。でこの見ていて楽しいカスタムカーなんですけどね、このリバーリウォークさんとても印象的でしたね。そのランボルギーニにかけていらっしゃって、そのランボルギーニをさらに盛り立てていくというところですね。そしてあとはトヨタのモデリスタさんですかね。モデリスタさんであれば非常にやっぱりレクサスとかそういった方向のなんですけれども、トヨタブランドの車ですね、そちらの方のカスタムをしているんですけれども、やはり自然の印象なんですね。緑の印象であったりします。でそのやはりその出店者様ごとにやっぱりキャラクターをまあきっちり作っておられるというところでね。でここをやっぱりもっと盛り上げていくってことができたらいいなと思うんですね。でこれはまあビジョンですからね。そしてビジョンなの で高級車なんですけれども、この高級というものを、まあ、本当の困窮というところにたどり着くことができたらいいなってところですね。つまりその客層ですね。その客層の方々がやっぱり成功していくことですね。現実的に成功していくと、もっとその業界が長続きしていくという。でももう随分長い業界ではありますけどね。まあ1983年ぐらいかららしいので、もうかれこれ30年余り。でそのバブル景気の真っただ中というか、バブル崩壊の少し前に始まる業界というところですね。この頃というのはだから人々がより自由に物事を消費したいという願望があったところですね。まあ、今でもそれがあるんだけれども、それを実現していくことによってそのアフターカスタムですね、それによって実現していくということですね。こうだったらいいなというビジョンを形にしていくということで、それに対して何百万を投資するとも厭わないということですね。でこれを盛り上げていくのがやっぱりモデルさんとかキャンペーナーさんですね。でまあ彼ら彼女らがとても盛り上げてくれるので、その商品としてのそのカスタムカーの価値がどんどん上がっていくんですね。でこのキャンペーンをする人というのはなので名脇役であることが必要なんですね。やはり集客はその商品である車なんですね。これをいかに盛り上げていくかということなんです。そしてこの盛り上げていくにあたって、やはりカスタム化であれば、その車の持っているやっぱり躍動感ですよね。こう強いなっていう感じを表現していくということですね。でもこのカスタム化というカテゴリーがですね、できてからそのやっぱり強いぞ、かっこいいぞという路線で押してきているので、そこにだから なかなかそのジェントルなというか、おとなしいというか、そういった部分はあまり出てきて、まだ出てきてないですね。で、むしろだからアーマーゲーですね、例えばベンツのレスカーのブランドとか、むしろだからレスカーのブランドの方がむしろその高級富裕層を獲得している感じがしますよね。これの差は何かと考えると、やはり富裕層はやっぱりそのテクノロジーに対してね、すごくリスペクトがあるというか憧れがあるんですね。そしてそのカスタムカーを買われる方々というのは多分技術系の方なんですね。技術系の方というのはそのビジネスが持っているこの躍動性というものに憧れがあるんですね。だからそれを車で身につけたいのでしょうね。で、この両者のまあ交流があるといいですね。それがあるともっと伸びてくる業界だなと思いますね。だからこのレーシングチューニングカーを富裕層向けにリブランドしたものと、そしてそのビジネス的な躍進を狙う技術に詳しい人たちによるカスタムカーというカテゴリーですね。これの交流があるといいなと思うんです。で、このブランドというものを理解するのにこういったイベントに行くというのはとても有用なことなんですね。ですので、だからいろんな興味があったらいろんなやっぱりイベントに行くといいんですね。業界を超えて。で、私であればだから車のショーと、あとやはり家庭用品のショーですね。家具であるとか、あとはやっぱゲームショーですね。あと介護や健康用品のショーにも行ったりしますね。とにかくいろんなカテゴリーのショーに行って、まあ客層の違いというのを掴んでいくと、まあ、マーケターであったり将来経営者になりたいという人にはよろしいかなと思うんですね。で、この車という商材はとても素晴らしいですね。やっぱり形が実際にあるんですからね。形が実際にあるから、だから近頃の個人実業家はまずノウハウを売りましょうという傾向になるけれども、ノウハウの先にやっぱり形のあるものが出来上がる系のノウハウなのか、それとも例えば車会社にとても関係はありますよね。だいたいやっぱロジックの部分なのかということなんです。だからあなたの仕事はビジョナルなのかロジカルなのかというところをまあ掴んでおくと、そのビジョンの人とロジックの人というのはだからお二人いると相乗効果で上がっていくペアなんですね。で、お互いがお互いを違うと言って退け合うのはもったいないことで、やっぱりその表裏でつながっていくというのが非常にいいことなんです。ですからまさに車を土台にして、だからレーシングカーの富裕層向けアレンジとそのカスタムカーの世界ですね。まあ、こういったものも交流をするというか、両方見ることによってね、経営センスが身につくかなと思うんです。だからどちらかがどちらかを感情的に評価をして見に行かないっていうのは非常にね、やっぱ経営者としての成功が遠のくなと思うんです。両方見ましょうね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。